君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
僕らのお家の屋根に乗っけてるソーラーパネルと NASA が宇宙で使っているソーラーパネルはそもそも違うものなんだそうです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はお金をかけず知恵と勇気で NASA クオリティのソーラーパネルを目指す研究、義歌大電気電子情報工学系結晶工学がご専門、山根圭介先生にリモートで伺います。
太陽電池の性能を良くしたいなという、そういうことになりますか？
そうですね、材料の観点から性能を引き上げることができたらいいかなと思って研究してます。
どういうことが研究の背景になるんですか？
まあ、今いろんな太陽電池が世の中にはあって、住宅用の、ね、屋根に乗ってるような太陽電池っていうのは一般的に見ると思うんですけど、でそういう太陽電池もあれば、人工衛星に乗ってるような宇宙用の太陽電池もあります。
ああ、よく SF 映画にも出てきますけれども、折りたたんであるやつがパタパタパタっと開かって。
その通りですね、よくご存知、
あれですね、みんな同じ太陽電池なんですもんね。
はい、その名前は全部太陽電池ということで同じなんですけど、性能は結構違っていて、発電効率っていう意味で言うと、住宅用の発電効率が1とすると、宇宙用の太陽電池は発電効率は2、倍ぐらいある。
さすがですね。
で、それはお金に糸目をつけない宇宙用の太陽電池なので、非常にいいものが作られてるんですけど、ただその技術を本当は将来的には地上ちょっとずつ下ろしていきたいですよね。
そんなにいいものを作ってるなら、
なんでそんなにいいものを作ってるなら、なるべく地上でも使いたいというのがあるんですけど、ただ現状価格のお話をすると、重要の太陽電池っていうのは効率2倍で価格100倍ぐらいするんですね。
屋根に乗ってる住宅用の太陽電池の性能は2倍で価格は100倍なんですか？
はい、そうです。すごい世界なんです
ね。じゃあ効率2分の1の2つ持ってったら、人工衛星も安くできるんじゃないですか？
そうなんですけど、やっぱり限られた面積で発電しないと。
そうか、
宇宙に持っていく膨大なコストがかかりますから、なので宇宙用はやっぱり宇宙用として開発されてるんですね。
全然違うものなんですね。
はい、もう全く別物で非常に複雑な構造で作ってあって、価格はすごく高いんですが、ただ発電効率は2倍もありますから、その技術っていうのはぜひ地上でも活かしたいっていうのが背景としてあります。
その性能をなんとかこう安くしてお手頃価格で屋根に乗っけたいなと、住宅用にしたいなっていうことですね。
そうですね、将来的にはそういうところにはめていきたいなというふうに思ってます。
性能が2倍っていうのは、そういうこともあるだろうなと思うんですが、価格100倍っていうのは、一体その高価な理由っていうのは何なんですか？
高価な一番の理由は、その材料がすごく高いんですね。使ってる材料がガリウムヒ素っていう化合物半導体と呼ばれる非常に高価な基板を使って作ってるんですね。
基板っていうのは土台の部分。
土台、
ガリウムヒ素。
で、その上にいろんな層を組み合わせて作ってるんです。その層は 青色の光を吸収したり赤色の光を吸収したり緑色の光を吸収したりっていう感じで吸収する色を分けてそれぞれの層で最適な吸収を出すように設計していると。なのでものすごく高いっていうのが、
あ、その層が分かれているっていうのは一層一層担当の光の色があるわけなんですね。
その通りです。
だいたい何層ぐらい積み重ねるもんなんですか？
一番最先端で6層積み重ねてます。
人工衛星なんかは6層ってことですか？
そうですね、4層から6層とかって言われてますね。
はあ、そ6色それぞれ吸収してるっていうイメージですか？
はい、そういうイメージですね。
はあ、あの住宅用のはもっと少ない層ってことですか？
はい、住宅用は1層です。
1層一層で全部の光を吸収してねってお願いしてあるわけなんですね。
そういう感じですね。
はあ、まあ、それで性能2分の1って頑張ってますね、住宅用のソーラーパネルも。
あ、そうなんですよ、めちゃくちゃ頑張っていて、うん、一層で吸収してその到達できる理論的な効率っていうのがあるんですけど、うん、でもうその理論効率に近づくぐらいもうすごくいいものがあの住宅用としては出回ってるんですね。
あ、もう限界なんですね、一層で頑張るには。
はい、はい、宇宙用の太陽電池っていうのは6層ついてるんですけど、うん、まだまだ最適化ができてなくて、うん、まだ性能の3分の2とかぐらい、うん、60% 超えるような太陽電池が本当は作れるんですけど、うん、まあ、非常に複雑な構造とか材料の相性が悪かったりとかで、うん、そういうところまではまだ行ってないんで伸びしろがあるっていうイメージです。
うん、じゃあその何層かに重ねたものを安価に住宅用に持ってくる研究っていうアプローチですか？
はい、そういうイメージです。
どんな感じが開発のターゲットになるわけですか？
2層で吸収することを今想定していて、うん、で下の層は従来の、住宅用に使ってるような層を使おうとしていて、
一応全部の光を担当する層がまずあるわけですね。
はい、で、その上に、ガリウムリン窒素という材料で、
ガリウムリン窒素、
はい、
化合物ですか？
化合物です、うん、はい、
はい、
で主に青色から赤色ぐらいまでの光を吸収する層をそこで持って、うん、で残りの赤外の光とかを、チルコで吸収するというような戦略でやってます。
そうすると従来 の, あの住宅用の太陽電池よりもちろん性能は上がるわけですね。
そうですね、あの従来 20% ぐらい の, あの住宅用の太陽電池の効率なんですけど、うん、まあ、30% ぐらいをお手頃価格でできればいいんじゃないかなというふうに思ってます。
ざっくり 1.5 倍な感じですかね。お値段はあの4層6層とかやるよりは抑えられるわけです。
そうですね、お値段据え置きといきたいんですが、まあ、2層にするんで、うん、まあ、2倍とか 1.5 倍ぐらいの価格にはなるかもしれないですけども、うん、ただ面積が限られる応用用途っていうのは結構あって、うん、まあ、そういうところからまずはあの普及していければいいかなと思ってます。
なるほど、あのガリウムリン窒素っていうさっきのあの人工衛星で使っているガリウムヒ素ではない、
はい、
ガリウムリン窒素って材料が変わってますけれども、そこもポイントになるわけですか？
はい、そうですね、まあ、ヒ素って結構毒物のイメージがあるので、うん、あまりあのヒ素は使わないと思っていて、うん、で、このガリウムリン窒素っていう材料は結構特殊な化合物で、うん、窒素の量を少しだけ調整してやることで、うん、吸収する光の色を大きく変えることができるんですね。
そういう調整のためにガリウムリン窒素なんですね。
はい、そうです、うん、でさらにそれは安価な非常に安いシリコンの基板の上に形成することができるので、うんうん、ガリウムリン窒素っていう材料で太陽電池を構成できれば従来の太陽電池と組み合わせてさらに効率が高いものっていうのが得られるんではないかなというふうに思ってます。
シリコンってよく聞きますけれども、あのケイ素ですよね。
はい、
あの水晶とかで、
そうですね、
あの、はい、水晶綺麗ですけれども値段は安いんですか？
水晶はあれは 酸素が混ざったケイ素なのでちょっと違うんですが、うん、シリコン単体でいうと非常に安いんですね。
そこら中にある、
そこら中にあります。あの石ころの成分がシリコンなので。
あ、石ころなんですか、シリコン。
はい、原材料は石ころなので、うん、あのどこにでも原料調達できます。
あ、なるほど、石ころで作れるんですね。
の土台で作るという感じです。石ころでは。
なるほど、はい、じゃあ、そのガリウムリン窒素の層とシリコンの層の2層でやってみたということですね、はいはい、これもうできてるわけですか、先生のところでは。
試作品はいくつかできているんですが、うん、課題はありまして、うん、シリコンっていう結晶は非常に原子がきれいに並んでるんですね。
はい、
まあ、例えて言うなら進学校の教室の机のようにビシッと並んでいて、うん、でそれぞれの原子は一つの方向を向いて整列していると。
それ石ころでも水晶でもみんなそうなんですか。
石ころを生成してシリコンの基板を作るので、まあ、石ころ単体ではそうではないんですけど、そこから作るシリコンの基板っていうのは、うん、きれいに整列して
る。なるほど、
はい、
きれいにみんな並んでいる。並んでいるというのは、はい、原子がっていうようなイメージですか。
原子がですね、原子の粒々がの方向を向いてきれいに並んでいるっていうのがシリコンのイメージです。
それいいことなんですか、太陽電池にとって。
ということで、そのもし並びがバラバラだったとすると、うん、例えばある部分では光を吸収するけどある部分では光を吸収しないとか、
進学校の生徒たちが誰に聞いても正しい答えを答えてくれるみたいな感じですね。あ、
はい、そのイメージでいいと思います。
あ、シリコン優秀です。はい、
非常に優秀なのがシリコンなんですね、うん、で、ここで今取り組んでいるガリウムリン窒素っていう材料ですけど、うん、これは本当に原子の並びがまだバラバラで、例えて言うなら幼稚園の教室のような状態です。
カオスな感じですね。
まさにその通りで、うん、1つの席に2つ原子が入っていたり、
あらら、
席が1つ空いていたり、うん、もう席に座ってない子どももいたりみたいな、そういう状態がガリウムリン窒素の今の現状になってます。
じゃあ太陽光発電当てにならないわけですね。
現段階ではやっぱりいろんなところで吸収が起きたり起きなかったりとかっていうので、うん、十分その電流を出せないとか電圧を出せないとかっていうのが今課題になっているところです。
じゃあシリコンは安いわ、そうやって整列してるわで、シリコンの方が全然ガリウムリン窒素よりいいじゃないですか。
はい、整列という意味では非常にいいんです、うんうん、ただシリコンは苦手な部分があって、うん、青色とか緑色とかの光の吸収が非常に苦手で、
うん、
吸収はするんですけどもそれを電圧に変換できしにくいんですね。
あ、シリコンで一応光の全部を担当してもらうって最初に教えてもらいましたけれども、やっぱり苦手な色があるわけなんですね。
その通りです。
それがシリコンのデメリット。
そうですね、なので青色とか緑色とかそのシリコンが苦手とする光の色をガリウムリン窒素で吸収してもらおうということで、うん、積層構造にしたいということになります。
ガリウムリン窒素は全ての光を担当するというのは難しいけれども、そのシリコンが苦手な光、青とか緑とかそういうのは得意ってことなんですか。
そうですね、
でもカオスなんですよね。
そうですね、現状原子の並びは非常にカオスなので、まだ赤色の光とか緑色の光を吸収する効率が悪いとか、そうなってます。
でもそのお話伺っているとシリコンのいいところとガリウムリン窒素の悪いところとちょうどぴったんこで、シリコンの苦手なところを、はい、ガリウムリン窒素が得意なところで、はい、ベストコンビですね
と信じて今やってるところですね、
うんうん、これを組み合わせば結構いけるんじゃないかということで、今研究中ってことですね。
はい、そうです。
今具体的にはどんな研究を山根先生はしてらっしゃるんですか。
ガリウムリン窒素に対して、うん、これはまあ半分遊びの実験だったんですが、うん、放射線を当ててみたんですね、
う
ん、非常にエネルギーの高い電磁波を当ててみたんです、
はい、
そうすると 今まで整列してなかった原子が整列する傾向が見えたの。
ガリウムリン窒素くんがですか。
はい、それ で何が起こっているんだろうっていうところを今追求しているというところです。
あ、その強い周波数の電磁波っていうのは周波数は決まってるんですか。
まあ、いろいろですね。ちょっとまだ詳しくは言えないところはあるんですが、
うんうん、
今当ててる放射線は電子の波を当てていたり、うん、それからプロトンっていう、まあ、水素原子のようなものを当てていたり、まあ、そういうものを当てて、何が起こるかっていうのを今ちょうど調べているところです。それはちょっと怪しい実験ですね
いやいや、そうするとガリウムリン窒素の層がそれまで幼稚園だったのがちょっと新学校になってきたなっていうところですよね。
そうですね、小学校ぐらいにはなってきたんじゃないかなっていう感じはしてます。
これじゃあシリコンの層がいらなくなりませんか。
あ、いえ、ガリウムリン窒素はシリコンが得意な赤色の方が苦手になるので、うんうん、やっぱり両方必要になるんです。
そうか、シリコンは新学校だわ、赤は本当に得意なんですね。
はい、赤より、エネルギーの低い、光は得意になるんですけど、
あ、赤外線とか、
青色とか緑が、あ、そうですね、赤外線とかは得意になります、
うん、あ、なるほど、うん、じゃあまだまだこの2人はベストコンビでいけるわけですね。
そうですね、うん、その方向で今頑張ってます、
はい、さらにそのガリウムリン窒素くんの方が苦手だったその整列させるっていうところをちょっと良くする方法は見つかったわけですね。
そうですね、はい、ヒントはだいぶ得てきたので、まあ、実際にこの放射線を当てて太陽電池を作るっていうと無理があるので、
うん、
将来的にはその見つけたメカニズムっていうところをしっかりと把握して実際の運搬に使えるような製造方法に展開していきたいというふうに思ってます。
このシリコンとガリウムリン窒素2層というソーラーパネルなら最初の方でおっしゃっていただいた、今の一般太陽電池を発電量1とすると発電量 1.5 倍の価格2倍っていうのはいけそうですか。
そうですね、はい、量産効果とかもう少し光吸収の最適化とかそういうところをやっていけば実際に見えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうすると今住宅用のソーラーパネルいっぱい普及してますけれどもっと発電してくれるパネルがあったり逆に言うともっと少なくて今の部分はカバーできるよっていうソーラーパネルがちょっとだけ乗せればいいんだよっていうのができそうですね。
そうですね、はい、そうなるといいかなと思ってます。
ただ価格は2倍なわけですね。
なので、そこは痛いところなので、まずいきなり住宅用っていうとかなり障壁があるので、
うん、
自動車とか航空機とかもう少しコストに、制限かからないところ、
うん、
そういうところにまずはできるといいかなというふうに思ってます。
思い切ってNASA とかの人工衛星の方に売り込んでみたらどうですか。
あ、それも面白いと思っていて、うん、まあ、NASA は作ってると思うんですが、うん、民間で人工衛星を今上げれることができるようになってたりするので、うん、そういうところでやっぱりコストはなるべく抑えるけど、うん、なるべく効率の欲しい効率の高いものが欲しいっていうのが、うん、実際に需要としては出てくると思うんで、うん、まあ、そういうところに売り込むっていう手はあるのかなというふうに思ってます。
そうですね、今住宅用のソーラーパネルと人工衛星のソーラーパネルにそんなに価格に差があるとは僕たちも知らなかったですしね。その間っていうかかなりこう
実際に住宅に載せてしまうと今効率2倍の太陽電池を載せてしまうと、うん、だいたい2億円とかにしまいますので家が買えてしまう。
そうですね
余裕で家が買える
、はい、豊橋なんか2億円の家に住んでる人なんていないですよ
そうですね、あまりそんな雰囲気の家はないですよね、
はいはい、いうことですのでね、すごい研究じゃないかなと思いますね。今これまさに現在進行形で研究中ということですね。
はい、その通りです。
はい、ということで電気電子情報工学系の山根先生に教えていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天パ
白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに紹介してもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました山根先生の業界用語は、
結晶成長。結晶を作るということを業界では結晶を成長するとか成長させると言います。
天白の城技科大。
君はイムレックスを知っているか。イムレックスには8人が参加している。イムレックスにはフィンランドとベルギーとフランスも参加している。イムレックスは干渉はあんまり関係ない。イメージング&ライトインエクステンディッドリアリティのことである。次週11月28日の天白の城は、技科大の世界を巻き込む新たなチャレンジ、イムレックスのお話。理科大国際連携担当で副学長中内茂樹先生に聞きますを楽しみに。